で、この映画の導入場面が、観光客がモナルダオのお墓に行くところから始まるんですけど、なんか、ね、ずっと雨のシーンだったんですけども、あれは、まあ、実際にそのずっと雨で、仕方なくその雨の日に撮ったのか、それとも演出で狙ってその雨のシーンを撮ったのか、どちらだったんでしょうか。
我们所有的那个天候都完全不受限制，对我来讲，下雨也是一种气氛，然后很晴朗也是一种气氛，只是看当天遇到了什么，因为我们很难预计会有事情发生。但是我的那个摄影师非常棒的摄影师，他自己也是个纪录片导演，而且做得非常成功。然后我觉得他在，因为我们做 documentary， 我们做纪录片，我们知道就是很多事情只发生一次。那当我们那个现场只发生一次的时候，很多时候导演跟摄影师是来不及沟通的，所以摄影师等于是导演在那个现场，有一半以上导演的权利在摄影师身上了。我那位摄影师是我的好朋友，他做得非常好。对，
天気っていうのは全て天任せという状態なんですね。なのでその日の状況が雨であれば雨で撮りますし、それもまたその雨というのも非常に雰囲気がありますし、晴れには晴れの雰囲気があるというふうに思っています。なので当日のお天気の状況によってそのまま撮影は進めるという形を撮りました。でまた自分の今回一緒に撮ってくれたカメラマンの方というのは素晴らしいカメラマンの方で、彼自身もドキュメンタリー監督なんですけれども、素晴らしいドキュメンタリーをたくさん撮っている監督さんです。でドキュメンタリーを撮っている方であれば誰でも知っていることなんですが、ドキュメンタリーを撮る中でその事件、そういったことというのは1回しか、その時にしか起こらない、もう本当にその場でしかそういったことは起こらないという状況はたくさんあるんですね。なのでそういった意味で何が起こった時に何を撮るのかっていうのは、ある意味カメラマン自身も半分以上 その監督としての責任を持っているということで、カメラマンもその何を撮るのかということ、ここで何を撮るのかということを判断する能力が必要なんですね。ですのでカメラマンは監督の非常に良いお友達なんですが、彼も素晴らしい仕事をしてくれたというふうに思っています。
で、あと色々こうお話を聞いた人で本当に興味深い方がいっぱい出てきたんですけども、ちょっとお話ししてもらえなかった人もいたようだったんですけども、その他にも話を聞きたかったんだけど、どうしてもその探し当てることができなかったりとか、まあお話をするのを断られたとか、そういう方でこう残念だったっていうところはありますか。
其实每一次做每一个纪录片都有不同的困难，那这种困难是很平常的，是很平常发生的，是很正常会发生的。但是那个时候，他们部落不认识我们的人会以为我们是一般的那种新闻媒体，所以我觉得他们对我们排斥是有道理的，而且雾社事件对他们来讲是很沉重的事情。
ドキュメンタリーを撮る上で毎回いろいろな困難にぶち当たることっていうのは本当に非常に普通のことなんですね。でたくさんいろんな方がいらっしゃったんですけれども、やはり監督たちがぜひインタビューをしたいというお話をしたときに、何かこう新聞のメディアか何か台湾のメディアなんじゃないのなんていうふうに思って、やはり嫌がられる方、拒否をされる方というのも多かったですし、また監督自身も武者事件というこの事件が彼らにこう与えている重みというのはよく理解していましたので、それも理解できました。
所以我就换了一个方式，我们就先把访问的部分先减少一些，然后我们就开始每天一大早就背着包包到山上去，例如拍空拍部落，空拍清流，或者是到马赫坡岩窟，他们就会很好奇我们每天这么勤奋的工作到底是去做什么，每天脏兮兮的回来，一直到我们去了普苏克乌里回来之后，我相信他们的心房就卸下了。
もともとですね、実際に撮り始めた時にやはりそうこういう状況だからということもあったんですけれども、インタビューをかなり減らしました。で実際に仕事に入った時に監督たちは、荷物を背負って ってあの山に登って、例えばあのセリュブラク の, あの景色を撮ったり、いろんなところに行って景色を撮ったり、いろんなそのカメラのアングルでいろんなところを撮って、あの、まあ、村に戻ってくるわけですよね。そうするともう監督たちはすごい汚い格好をして毎日こういろんなところに行ってなんかこう戻ってくるなということをこうあの村の方たちもよくよく見ていた状態でした。で実際に監督がプスフクニに行かれて、それを撮って戻られたところで彼らの心というのがかなり開いたなということを感じました。
其中有一位大哥就是这样，就是一开始我们喝酒聊天都很愉快。当提到我提出要访问他的要求的时候，他的语气就很不客气。他说：“你们汉人有自己的事情很多可以拍啊，例如说你们的白色恐怖，例如说你们的汉人的问题，啊，你们跟中国的问题，你为什么要来问我们的物色世界呢？”然后。后来我们去了普苏克乌尼，去完了回来之后，他对我们彻底的改观，也愿意接受我们的访问。但是在访问的当时，他突然在讲到一半的时候就说不下去了，就很激动，然后心情很激动，然后在镜头前面。后来我就有一种感想，我觉得如果我是他的话，我就拒绝被访问。我想那是一个他们共同的集体的记忆，属于伤痛的部分。对，为什么呀？
ある男性と、まあ、毎日あのお酒を、ね、楽しく非常によく飲んでいたんですけれども、その人に、あ、実は自分はそのあなたにインタビューをしたいんだということを言った途端にですね、あの彼が監督に対して非常にきつい言葉を言ってきました。もう態度がガラッと変わってですね、なんで肝心であるあなたたちが原住民について話を聞きたいんだ、自分たち肝心にもいろんな問題があるじゃないか、あの白色テロのことであったり中国との問題であったり、いろんな問題を自分たちも抱えているのに、なんでわざわざ武者事件のこと、原住民のことについて話を聞きたいんだっていうような、本当にあの率直な自分自身の気持ちを投げかけてきたんですね。ただ彼はあの監督たちがプスフクニに行って、あの実際にそのプスフクニを撮ってきたということを聞いた途端ですね、やはり心をガラッと入れ替えてくれまして、インタビューを受けることを引き受けてくれました。ただあの実際にインタビューをしている中で、彼はずっとそのお話をしている中で、途中でやはりもう気持ちが高ぶってしまってですね、もうそのまま言葉が続けられないような状態になってしまったんですよ。それもカメラの前でです。カメラで撮っている中でそういう状態になってしまいました。なのでそういった彼の状態を見たところで、あ、もし自分が彼だったらやはりインタビューを受けるということは確実に拒否していただろうな。なのでやはりあのセデック族の方たちにとっては本当に共通した非常に重い苦しい記憶のことなんだなということを自分自身非常に強く感じました。
もう今までもう伺ったお話だけでも本当に大変なご苦労だったと思うんですけども、この時間とそれから労力を費やして完成した時の達成感というのはどんなもんでしたか？
我自己因为我小时候住的地方叫坚石，那个地方是泰雅族的地方，然后当时国民政府到接着日本之后到台湾以后，完全沿用日本人的方法做山地管制。那我父亲也是那个时候的警察，国民政府的警察，所以等于是日本警察的角色。所以我小时候生长在那样的环境，所以一直到我，但是读书就在都市里面了，读书的时候，后来一直到我开始做电影这个工作，然后跟着纪录片去录音，然后那时候我到了令我最震撼的地方叫做兰屿，所以我觉得那一次我去录音的时候，我很多小时候的记忆被换回来了，被叫回来了，所以我的第一个纪录片就是在兰屿做的，啊，然后所以之后我的纪录片大部分都有跟 原住民有关系。那我做了一些和原住民有关系的纪录片，我觉得这一次很不一样。我觉得这一次是个里程碑。那那个意义并不是我花了很多钱做的品质多好，而是我碰触到了所有的原住民族他们目前遇到的问题的核心。啊，那个核心就是强权跟弱势的关系。我觉得不管是换什么政府，换了什么强权，台湾的原住民他们的处境都是一样的，即使到现在也是一样。然后强权永远只要他们需要的，可能只有在选举的时候会讨好他们一下，但是他们讨好的事情基本上大部分都没有兑现。再后来像台湾的核废料还是在兰屿，每一个总统都说要把它迁出来，但是没有。所以我觉得我这一次碰触到了问题的核心，所以最后那个爸爸在普苏克呼尼讲的话，我觉得等于是再一次的原住民宣言，就是这是我的地方，不管你们怎么抢夺，这就是我的地方。我想这是我自己最大的那个感想。
自分自身はですね、子供の頃、ジェンスというこう尖った石と書くこの場所に住んでいたんですね。小さい頃、タイヤル族の場所なんですけれども、タイヤル族の方たちがたくさん住んでいる場所なんですが、自分自身のお父様は国民党、中国から国民党として台湾に渡ってきた外相人で、国民党というのは、日本が撤退をして新しく国民党が台湾にやってきたという状態で来たわけなんですけれども、国民党のその時のコントロール方法というのも日本人と全く同じコントロールの仕方をしまして、原住民をコントロールする、原住民をこう圧政するという形を取りました。ですのでお父様自身が国民党の警察官でしたので、ある意味もう丸々日本人の警察官と同じようなことを原住民の方たちに対してしていたということになります。そういった状態で自分は子どもの頃を過ごしていたんですね。で、学生になって都会に出てきて、そして映画の仕事について、録音技師として働きながら徐々にドキュメンタリーにも関わるようになって、まず自分自身が一番初めに撮ったドキュメンタリー作品の一作目が蘭屿で撮った作品なんですけれども、蘭屿に行った時に自分自身は本当に今まで受けたことがないぐらいのこうショックを受けたんですね。というのは子どもの頃の記憶が一気に自分のところに戻ってきた感覚を受けました。それでその時から原住民をテーマにした、作品を撮ろうということで、ずっと自分は今まで原住民に関連したテーマの作品を撮ってきています。で、今回の余生というこの作品はある意味自分自身にとってマイルストーンを打ち立てたような作品になっているというふうに思っていまして、そのマイルストーンという意味というのはですね、今回非常にたくさんの資金を使って撮った、そして素晴らしい何か品質のクオリティの高いものを撮ったということではなく、原住民が今向き合っている問題の核心に近づいたということを感じたところです。その問題の核心と自分自身が言うその問題の核心は、強者と弱者の関係は何ら変わっていないということです。どんな政府に変わっても、ある意味原住民の状態っていうのは全くどの政府に変わっても今まで一度も変わったことがない状態でずっと来ています。何も変わらない、現在も同じような状態で、昔と変わらない状態でずっと来ている。単に、ある政党が選挙の時に原住民の声を引くために彼らのことを気にかけているようなことを言ったりしますけれども、実際にそれが実現したことというのはほとんどなくて、 単にその選挙の時のための言葉、上っ面の言葉だけになっているということを非常によく感じます。またあの蘭湯には核燃料がずっと置いてありますけれども、核燃料が置かれていますけれども、どの政府も選挙になると核燃料を蘭湯から撤退しますということを約束しますが、今まで一度もそれはあの達成されたことはありません。ですので自分の感覚として、今回この余生を取ってプスフクニーにあのお父様が行かれて、あそこで話した言葉というのは本当に原住民の方々に再度新しく自分のこう価値をあの宣言するということをあのされたというふうに思っていますね。どれだけ彼らがあの原住民の方たちが奪われようとも自分たちの生まれた土地はここにあるんだということを皆さんに伝えたという意味で、そういった意味で非常に大きなことを成し遂げたということを自分自身が感じています。
なるほど、分かりました。それじゃあ最後にですね、いよいよあの台湾で10月から一般公開になりますので、まずそこに向けての感想を教えてください。
当然第一个因为他已经过了那个在台湾已经过了那个塞德克巴莱的那个热潮，所以纪录片的观看的人口基本上本来就没有那么多，所以我就刚刚讲了，我真正的期待是上映完毕以后快点发行 DVD 给他们，每一个族人手上可以拿一张 DVD， 可以知道自己的祖先是从哪里来。那当然我会希望，那事实上我的身边很多原住民的朋友在看过我的片子以后，他们心中都有很多感触，然后那个感触可能说不出来，但是我知道这个片子对他们有一些他们存在这个岛上面他们存在的价值，还有我是谁这件事情，他们会有很多想法，也会有新的想法。
まずですね、まあ、10月に上映をされるわけですけれども、すでに台湾ではセデックバレの熱というのは今もう完全に冷めてしまっていますから、またあのドキュメンタリーを見る観客というのはやはり普通の映画を見る方よりも少ないということは自分ではよく分かっています。ですので先ほどお話したように今一番期待をしているのは、映画が上映されて早くDVD を出していただいて、そして原住民の皆さん、セデック族の皆さんに、DVD を見ることでどこから自分たちの祖先は来たのか、自分たちはどこで生まれたのかということを実際にその映像を見て、感じ取っていただく、見ることができるということを一番期待をしています。で、原住民の方たちのお友達が監督にはたくさんいらっしゃるんですけれども、やはり友達の原住民の方たちがこのドキュメンタリーを見たときに、なんだかこう、なんともその口に出して言えないようなこう深いこう思いを抱えられるんですね。その思いを持たれるようです。で、この映画はセゼック族の方、原住民の方たちにこの島に生きることの意味、自分たちが存在していることの意味ということを全く新しい価値観で発見をさせてくれることができるというふうに信じています。
はい、日本の観客に向けてメッセージをお願いできますか。
我觉得历史可以原谅但不能遗忘，我觉得汲取前人的教训是我们这一代应该做的事情。我相信只要记得那些教训，关于做错的事情，接下来我们会让自己做得更好。
この言葉を送りたいと思います。歴史は許せるが、歴史は絶対に忘れてはいけない。ということで、歴史から学んだことというのは、今後今生きている我々が引き続きそこから学ぶことをしっかり続けていくことということを。やっていきたいというふうに思います。
ありがとうございました。シシエ。